皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は私下村静子がお届けさせていただきます。さあもうゴールデンウィークに入りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっと4月がですね、天候不順というか、あまりにもなんか突然暑くなったりとか、あまりにも突然寒くなったりということでね、体調壊されたという方もいらしたかもしれませんけれども、このゴールデンウィークゆっくりとね楽しんだり、それからまあ春の陽気といいますか、初夏を楽しんだりというふうにのびのびされている方もね多いんじゃないかと思います。そういう私もですね、まあ、4月の終わりだったんですけれども、仙台の方に行ってまいりまして、仙台でまあ楽しいひとときというか仕事の合間だったんですけれども、森の都と言われる街をね楽しんでまいりました。あの街の中にね木がいっぱいあるというのはすごいいいですね。なんとなくね、これがゆとりのある街づくりなんやないかなと言って感じた次第なんですが、まあ、京都はですね、街中なかなかあの緑って言っても少ないと言われがちなんですが、それでも、まあ、鎮守の森があったり、御所の、ね、木があったりとか、それからお家お家の中にあの小さな緑があったりとかっていうのありますから、それを大事にして生き物が野鳥がやってこれるような、そんな街大事にしていきたいななんていうふうに考えております。さて、今日のですね前半のお話なんですが、実は4月22日に、私たちラジオチーム、環境市民のラジオチームでセミナーを行いました。どんなセミナーだったかと言いますと、まあ伏見の蔵元がお話をしてくださって、お酒作りの話から環境のことも一緒に考えようというふうなセミナーだったんですけれども、出町柳にあります風の根という会場で開催をいたしました。お話しくださいましたのは、伏見にあります聖徳酒造さんの社長さんで木村志向さん。この日はですね、まあ、風の根という多目的カフェで、スペースがあるんですけれども、もう30人ぐらいでちょっといっぱいかなっていう風なスペースに、なんと40人以上もの方が来てくださいまして、話を聞いてくださいました。まあ、それだけですね関心が高かったかと言えるんですけれども、この伏見にあります聖徳酒造さんというのは、1645年に創業と言いますから、まあ、今からだいたい360年以上前になるんですが、もともと四条河原町で酒造りをされてたということなんですね。で、その後に、まあ、伏見のお水がいいということで引っ越しをされて、伏見で純米酒造り、純米酒にこだわったお酒造りをされているという蔵元なんです。で、伏見のお水っていうのは中軟水だそうで、この、まあ、軟水か硬水かによって発酵の違いが起きてきて、お酒の味に変わりが出てくるという話を教えてもらったんですけれども、今現在はですね、地下50メートルのところから汲み上げた地下水を使ってお酒を作られていて、まあ、カルシウムとかマグネシウムが、少ないような、お酒なので、まあ、なんかゆっくり柔らかい味に仕上がっているということでした。で、この聖徳酒造さんの、特徴としてですね、とても面白い、まあ、純米酒にこだわるという話もそうなんですけれども、誰が作ってるのか、どんな風に作ってるのか知りたいということで、今は、越畑という、まあ、右京区のところにありますけれども、その地域でお米作りをお願いされていたりとか、綾部の、西山さんという農家にお米作りをお願いされていたりとかして、まあ、農家との交流もしながらお米の酒米を作って、それから酒作りをされているということだったんですね。で、もう一つの特徴として当事さんがいないということだったんですよ。で、まあ、じゃあ誰が作ってはんのかって言ったら、従業員の皆さんで作ってはって、その、リーダーはですね、今、まあ、産休中だったですけれども、30代の若い女性が作られているというようなお話でした。まあ、お酒の量をですね、できるだけまあたくさん作ることによって、農家のお米作りも応援していきたいというお話なんかがありました。また機会があったら詳しくお伝えしていきたいと思います。前半のお話は4月22日に行いました聖徳酒造さんのセミナーのお話させていただきました。そして、続いてということになるんですが、後半のお話なんですけれども、これもですね、なかなか紹介しようと思って、出て、 できておりませんでした。持続可能な地域社会を作る日本の環境首都コンテスト第9回の結果報告というのを、まだこのラジオの番組なんかではさせていただけておりませんでした。もうすでに環境市民のウェブサイトではご紹介をしているんですが、今日後半はですね、このお話をちょっとさせていただきたいと思っております。でですね、今年の、と言いますか、第9回の首都コンテストの、第1位はどこになったかと言いますと、水俣市でした。水俣市結果としてはですね、もう4回目の第1位を取られているんですけれども、第8回に引き続き2年連続での、第1位でした。総合得点が727点を獲得しているんですが、残念ながら環境首都の称号にはまだ届かなかったということで、来年ぜひともね期待をしたいところなんですけれども、それでもですね、大変素晴らしい結果を残しておられまして、全ての分野で 50% 以上の点数を取られておりますし、特にですね、環境に配慮した産業の推進という項目があるんですけれども、ここではですね、9割以上を獲得されています。このことからも、やはり環境政策を進めることが、イコール経済効果、産業もですね、育てていくんだということが見えるような結果につながっているというふうに言えるかと思います。他にもですね、環境首都にかなり近い存在であるということが分かるような、結果を取られています。で、この環境首都コンテスト、いつも言っているんですけれども、単なるですね、自治体の施策とか制度があるとかないとか、そういうことだけで点数つけているのと違うんですね。その中身が問題だということで、内容とそのやったことによってどんな効果が生まれているのか、そしてさらにはですね、市民参画、パートナーシップによる施策をどういうふうにして推進していっているのかと、そのプロセスも含めて評価している内容になっています。で、第9回でね、環境首都が生まれるかもしれへんなと思ってたんですが、残念ながら生まれませんでした。で、この環境首都コンテストのプロジェクト自体ですね、10年プロジェクトで、実は第10回が最終回ということになります。ですから、私たちとしては、ぜひともですね、第10回に環境首都が生まれてほしいと、そういう思いを込めているところでございます。はい、そんな風にですね、9回終わったんですけれども、もう一度順位の方を、簡単にご紹介しておきますと、総合第1位は熊本県の水俣市、2位が長野県飯田市、3位が愛知県安城市、4位が長野県の長野市、5位が愛知県新城市、第6位が熊本県熊本市、第7位山口県の宇部市、第8位が兵庫県尼崎市、第9位が東京都板橋区、第10位が静岡県掛川市というふうな結果になっておりました。皆さん、かなりそれぞれに頑張ってくださっていると思います。で、面白いのはですね、他に、やっぱり環境政策をもっと進めようということで、環境首都を目指しますとかっていうふうに明言をしてくださっている自治体が増えてきたりとかですね、あるいは先進的な事例ということで先進事例表彰みたいなのもやっているんですけれども、そういうふうな事例をもとに、その自治体と交流してですね、自分ところの自治体でもいいことはどんどん取り入れていこうと、ちょっと加工して自分ところの自治体にふさわしいような形に変えて、やっていこうという、そういうふうな動きが出ているというのが非常にいいところかなというふうに思っております。この環境首都コンテスト第9回は、全部でですね、58の自治体が参加をしておりました。で、この58という数字を聞かれてね、少ないんちゃうのと思われるかもしれませんけれども、この NGO が、やっているコンテストに自ら応募して、きちんとどんな風に環境政策自分ところはね、なっているのか、全国的に見て同じぐらいの規模の自治体と比べて、どうなんやろうかっていうのを確認しようという意思を持って参加をされている自治体さんは、それだけでもすご いことやろうなというふうに思っております。今、まあ、大体ですね、全国、総数で1800くらいの自治体数だったというふうに思いますけれども、大体あの計算しますと、この参加率が 3.27% ということになっています。この 3.27% の自治体さんが、まあ、もっとですね、切磋琢磨、いい意味で切磋琢磨しながら、こう環境政策を住民とともに磨き上げていっていただくと、強いてはその日本全国の自治体の環境政策が底上げできるような、そんなふうな形になっていくかなというふうに考えております。第10回もぜひ皆さんに注目していただいて、いい結果が生まれてきますようにと、期待をしているところです。以上、今日はですね、後半は日本の環境首都コンテストについてのご案内でございました。ではここで一曲お聴きいただきましょう。今日の曲はですね、岩沢冬美さんという方ですが、それぞれの道、お聴きください。今日は岩沢冬美さん、ブレッド&バターという、ね、グループで活躍をされてた方だったんですが、一曲お聴きいただきました。さあ、もうお別れの時間になりました。あの番組が15分になりまして、テーマの音楽も変わりました。ロビン・ロイドさんのキャメル・ストラットという曲でね、オープニングとエンディングをお楽しみいただいておりますが、また、来週もこの時間に15分というちょっと短くショートバージョンになったんですけれども、お耳にかかればというふうに思います。環境市民のエコまちライフ、今日の担当は下村静子でお届けいたしました。では今日はこの辺で、さよなら。